ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日はですね、最近缶コーヒーを20年ぶりぐらいに、飲みましてですね、20年ぶりと言い過ぎかな、15年ぶりぐらいに飲みまして、美味しいなと感じて、缶コーヒー飲みながらちょっと妄想してたんですけど、そのことについてお話をしたいなというふうに思います。はい、私ね、20数年前大学生だった時に缶コーヒー飲みまくったんですよね。で、当時好きだったブランドがブルーマウンテンとかね、ボスの、レインボーとかですね、なんかそういう、一時期はね、まだそのコーヒーというよりかはカフェラテ的なのが好きだった時はボスのなんかベージュの缶で、カフェラテみたいのがあったんですよ。カフェオレみたいなやつが、甘いやつが、でそれすごく好きでね、ちっちゃい時はね、親にまだダメよ飲んだらとかって背伸びなくなるよとか言われながら、その UCC の缶コーヒー、甘いやつですね、あの茶色と赤と白 の最近あるのかな、あんなの、あれをこう飲んで、たまにあの ASEAN でも見るんですよ、アジアでも見るんですよ、その UCC のね、昔の、おお懐かしいとかって思って飲むんですけど、あまりの甘さにびっくりするっていうね。ただ僕コンビニでね、お客さんのところに行くのにちょっと早く着きすぎちゃって、けどスタバに入る時間もないなと、かといってこの15分ここの寒いところで待ってるのもやだなと、じゃあコンビニに入ってちょっと温まろうかなと思いながら、でもコンビニに入ってトイレだけ使って何も買わないのは申し訳ないから、あのホットのところにあったホットコーヒーを買って、うちの東取締役の東と一緒に飲んだみたいなね。で久々に飲んだら、うわ美味しいっていうのが、そうで、でそのコンビニでの中でコーヒー飲みながら美味しいねって言いながら、こう妄想にふけてたんですけど、この日本のねベンディングマシーン、その自動販売機、外国人がその日本に来た時に、自動販売機と一緒にこう写真撮ってインスタに上げたりとか、とにかく自動販売機見て喜ぶわけですよ。でそこにね、もうカラフルな自動販売機にいろんな飲み物が入ってて、お金入れたりその携帯でピッてやったら飲み物出てくると。でこれにものすごいこう感動をするのを見ててね、この僕自動販売機ベンディングマシーン使ったこの飲料の、販売手法って、日本のねこの飲料メーカーのめちゃめちゃ強いその強みだと思っていてね、なんでこれもっと世界でやらないのかなっていう。で20年前だったら、そのいやいやベンディングマシンごと持ってかれちゃいますとか、お金がどうですとか、なんかいろいろこうあったんだと思うんですけど、このビジネスモデルってもうまさに流通チャンネルそのもので、しかも独占的な、こんな素晴らしいもんはないよなと、まあ言ったら新興国市場における伝統小売が、ベンディングマシーンなわけですよね。で今だとそのちょっと僕も詳しくないですけど、飲料メーカーがあって、その下に反社があって、でその下に多分いっぱいこう配達とか自動販売機を回る人たちがいて、でそれを補給してみたいなことをやるんだと思うんですけど、そういうのがまさにその ASEAN のディストリビューターになってくるんだと思うんですけど、なんかもうすでにね、欧米のねコカ・コーラとかペプシコがね、あれだけねこうはびこって、棚を取っている中でね、日本の飲料メーカー苦戦してるわけですよ、アジア新興国市場で。別にそのグローバルレベルでどこ行っても飲める日本の、ジュースや、ソーダやなんかなんてないですから、 もう本当に、シンガポールの高島屋だったら売ってるとかね、まあ、そういうレベルですよ。基本的にその伝統小売に行ったらどこでも入ってるなんてのはなくて、でこれって今のその欧米の、飲料メーカーが築いてきたチャネルをね後追いして作っていくって、同じようにその彼ら型がありますから、チャンネルのその型に近づけて作っていくって、まあ10年15年かかる話だと思いますよ。で言ったら20年ぐらいかかるかもしれない。でそれに対してまあ ROI どう計算するかですけども、このベンディングマシンを使ったそのビジネスモデルって、まずバズり方が全然違うからマーケティングを大きく変えると思うんですよね。でだってもう今更その伝統小売に売ってるコカ・コーラとかスプライト見て、なんか消費者喜ぶかって喜ばないわけじゃないですか。でただ本当に純粋に喉を潤すっていう機能でしかなくて、今の流通は。けどこの自動販売機流通は多分投入して一定期間は彼らにとってその購入体験の楽しみを提供できるわけですよね。で今のその自動販売機ってあのネットと接続されてていろんなことができる、ゲームがついてたらいろんなことができるって、こういうのにいちいち喜ぶ。で今あのアジアでもそうですけど欧米でもそうですけども、あの僕たちは子どもの時に流行ったガチャガチャ、企業によっては、まあ、ガシャポンと呼んだり、まあ、あの呼び方がいろいろありますけども、そういうものが非常に、流行ってきていると。でコンテンツも面白いし、で中に入ってるそのものがいいですよね、面白いですよね。で僕も子供はあのガシャポンを見つけるとわーっつってガー走ってって、なんかわけわかんない鍋のガシャポンやったりとかあのするんですよね。いや動物のガシャポンやってサメが出てイエーって喜んでるのは僕はわかるんですけど、鍋のガシャポンとか家具のガシャポンやって喜んでて、このなんかママごっこみたいなことを、まあ、男の子なんですけど 5歳なんですけどやってんのとかを見て、あそうこの家具とか鍋で喜ぶんだな子供はとかって思って、だから変なあの僕から見たらしょうもないものが出てくるんだけども、それで喜ぶみたいな。でもそれがその20個30個とかブワーって並んでて、でそれにこうあの来る。でこれってすごくて、そのガシャポンメーカーにとってのもう流通チャンネルの型なんですよね。もうこのものがこのベンディングマシンをバンバン出してって、それは型になってて、でこれと同じことでね、自動販売業ね。で15年ぐらい20年ぐらい前に確かねそういう時期あったんですよ。あの自動販売機をどうやって、このモデルをあの ASEAN 新興国に出していくかって、であの時期は早かったかもしれないけど、今まさにねすごい面白いんじゃないかなって。これ自動販売機の一つあたりの製造コストも多分落ちるし、これだけその日本の飲料メーカーと欧米の先進的なグローバルの飲料メーカーの差が開いてしまってるだけにね、そこの後を追っていくぐらいだったら、その自分たちの強みであるこの自動販売機の事業をもう一回その、再構築して、ブラッシュアップしてアップデートして市場に投入していくっていうのはなんか面白いなと思って、実はこの日本の市場の中にはあの ASEAN で、通用するあの宝がね、かつてのそのいわゆる栄光がもう古びて我々にとっては何でもなくなってしまったようなものをもう一回ちょっとこうあのブラッシュアップしてアップデートすれば光り輝くものになるんじゃないかななんて単純に思っていて、でもちろんねあの客観的に精査したわけでもないし調査したわけでもないし調べたわけでもないので、なんとなく僕がこう感覚値でこう感じたことなので、なんか可能性あるんじゃないかなって妄想してたんですよ。で、時間になったんでお客さんのところに行ったということで、はい、あくまで私のコンビニでの10分程度の妄想のお話を共有しましたので、本当にベンディングマシンの事業が、アジア新興国で成功するかどうかは調べてみないとわからないというところで、今日ここまでにしたいと思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は 番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。